野木さん。
はい。
これからですね、ちょっと料理に関する単語を言いますんで、それがどういう形状のものか答えていただけますか？
形状。はいはいはい。うん。
じゃあ、フラッペ。
形状？
形状。どういうものをフラッペというか。
かき氷。
おー。アフォガード。
アフォガード？わからないです。
やばい。アーバンドが下がるよ。
あ、そうなんですか。モダンなやつなんですか。
いや、次、カナッペ。
なんかパンに、なんかペースト状のものが乗っかってるやつですか。
おー、いいですね。正解です。
はいはい。
以上となります。
あ、そうですか。意外と少ないですね。
ちょっとね、なんか洒落た言葉をちょっと出してみようと思ったら、俺自身が出なかったわ。
用意してなかったのか。
そうそうそう。ちなみにアフォガードはあれですね。アイスにさ、うん、なんかエスプレッソとか飲み物かかってやったんじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
あれのことですね。
あれ名前あるんですね。
うん、そうそうそう。そういうらしいよ。
僕は幼少期やってましたけどね、よく。
あれ自然にやるよね、なんかね。
うん、大量にじゃなくて、なんつうの、少しだけパラパラっと振りかけるみたいな。うん。うん、
そうそう。まあ、コーヒー、バニラアイスになんかコーヒーかけたりだね。
そうそうそう。それでなんかちょっとシャリシャリっとなる程度かけるっていう、うん。うん。やってましたよ。
牛乳かけた？アイス。
いや、かけない。何それ？意味がわからないんだけど。
いや、やっぱこれ誰もやってないね。いろんな人に聞いてるけど。
原料かけてどうする
の？いや、バニラアイスに牛乳かけるとシェイクみたいになってさ、美味しいんだよ。
あー、なるほどね。あ、まあ、想像はつくね。
想像つくでしょ？いや、これやっぱさ、うん、バニラのアイスの量も増えるしさ。
うん。
なんか柔らかくて美味しいし、やってたんだけど、今、いろんな人に聞いてるけど、誰もやってないね、これ。うん、
ミルクオンミルクか。
やってねえな、やっぱ。やっぱこれはダメだな。
いや、うん、初めて聞いたよ、それは。
あ、そう。
うん、知り合いでね、コーンフレーク、
うんうん
うん、で牛乳かけんじゃない、
うん、
あれにさらにヨーグルト入れてる人いたね。
あ、それはね、でもわかるわかる。
僕結構それ意味わかんないなって思いましたけどね。
今ね、コーンフレークじゃないけど、
うん、
休みなさ、結構、シリアル食べんのよ。
うん。
コーンフレークじゃないんだけど、うん。それね、俺は別に牛乳最初かけてたんだけどね、奥さんが、ヨーグルトになんか混ぜると美味しいみたいなことに言って、
ほうほうほう、
やってみたんだけど、やっぱ美味しいよ。
あ、そう。
うん。
なんかね、こう、なんていうの、親戚というか、
うん、
原料一緒のものを、
うん、
だけど、こう、最終的な形態が違うものを、こう、掛け合わせるっていうのはね、うん、あんまないんですよね。
ああ、そう、
うん。
いや、美味しい。さらに蜂蜜とかね、かけると美味しいよ。
ああ、まあ、それはね、合いそうだけどね。
うん、
昔、そうそう、昔、江戸っ子がさ、
うん、
大根に大根おろし乗せて食ってるって話を聞いて、意味わかんねえなと思ったことあるんですけどね。まあ、大根の多分、煮たやつに、なんか、普通の生の大根おろしを乗せて食ってたらしいんですけど、うまいらしいんですけどね。よくわかんねえなと思って。
うん、そうか。まあね。そんなこと言ったら、まあ原料だと、豆腐に醤油もな、まあ大事だしな。
あ、確かに。
うん。
それはちょっと今、僕は無人を使われてハッとしましたわ。
まあ、内部もそこまで形状違うからね。
いや、あそこまでこう、なんか系統分岐っていうか、もう、なんつうの、うん、5世代ぐらい後の子孫同士みたいな感じだったら
、
まあ、いいんですけどね。ちょっと近縁のもう親戚ぐらいだとちょっとね。
原型とどめてると、あれだね。
ちょっと引っかかるんですよね。うん。
あ、ちなみに豆腐って何かける？
あ、僕は醤油とね、
うん、
唐辛子ですね。七味唐辛子とか、
あ、まあ、
一味とか、うん。
そうね。唐辛子俺もかけるね。あと塩だな。よくやるのね。
ああ、はいはいはい。
よっと。うん。うん。多いしね、うん。
そうね。で、鰹節はね、かけないですね。
俺もね、かけないんだよね。
ま、同じですね。
うん。
うん。なんかちょっと、昔かけてたんだけどね、ある時から鰹節がね、
うん、
すげえ邪魔臭くなってきて。
うんうんうん。
うん、豆腐にとって。
そう、でもね、カツオの味はね、すごく好きなんだよね、
俺。そうそう、別にカツオ節自体は嫌いじゃないんだけど、
うん、
やっぱね、豆腐の 世界ではちょっとこう、お前ちょっと違うかもしれないなっていう。
うん、そうそう、俺もね、いつからか弾くようになった。
そうなんだよね、うん。うん。まずいとは思わないんだけど、
うんうんうん、
別にない方がいいかなっていう。うん、
そうそうそう、うん。そういう感じ。
うん。なるほどね。
カツオ、あ、ラーメンも結構魚系のが好きだね。
ああ、はいはいはい。なんかこう、煮干しみたいな。
あ、そうそうそう。
僕はラーメンほとんど食べないからね。
俺もほとんど食わないけどね。
うん。うん、多分、今年に入って一杯ぐらいしか食べてないんじゃないかな。
あ、そう。あ、俺もそんなもんだよ。あ、うん、食べたかな、今年。まあ、食べてるだろうな、でも。
うん。
そんなもん。だけど、結構さ、男の人ラーメン好きな人多いじゃん。
多いね。
うん。
あれは本当迷惑ですわ。
好きだと思われてるのね、うん、勝手にね。
そうそうそう。うん、あの、なんか、締め行くでしょみたいな。いや、行かないですけどっていう。あ、そう、あまりにも頑強に、いや、行かないって言い続けて、なんかちょっと場がこう、空気が悪くなったことがあって。いやいや、僕のせいじゃないだろっていう。
うん、そうね、あの、ラーメン、一人だと確実に行かないしね。
うん、そうそうそう。わかるけどね、あの、美味しいのはね。
まあ、もちろんもちろん。
うん。
いや、好きは、好きか嫌いかと言われば好きですけど、そりゃ。
味はね、うん、
あんま選択肢に入らないんだよな。
まあなんかちょっとこう食ったら死ぬぐらいの感じですからね、あの意識的には。
あのね、油の量とか考えるにね。
そうそうそう、塩分とか。
うん。
うん、まあそういうことを気にするようになっちゃいましたよね。
まあね。
意識的にね、うん。
そうね。
そしたら別に食べなくてもいいやってなっちゃったんだよ。
ああ、そうそう、う
ん。嫌いになったわけじゃないんだけど。
うん。うん、
そうね。
まあ、不思議とね、避けるようになるね。
そうね。うん。マックのハンバーガーとかもう全く食べないですもん。
ああ、マックのハンバーガー。ああ、家族で行くとやっぱ安いからね、入るね。
ああ、うん、僕多分2年ぐらい食べてないですよ。
ああ、そう。
うん。
あ、なんか前、知り合いが言ってたんだけど、
うん。
マックのハンバーガーかな、ポテトかな、
うん、
を、一ヶ月そのまま放置したんだって。
ほう。あ、それはよく聞く話かな。
あ、ほんと？
うん。
これどなたと思う？
そのままだったって
。あ、そうそうそうそうそう。
うん。
やってみたのか、なんか聞いたのか。それ聞いてやっぱゾッとしたね。
うん、うん。あの、なんか都市伝説というか、まあでも多分事実なんだろうけど、そういう話は結構聞きますね。
うん、あ、そう。
うん。海外なんかでもあのポケット、コートのポケットの中にハンバーガー、まあ、そのシチュエーションが意味がわからないんだけど、
うん、
うん、その入れたまま確かこう、冬が終わって、
うん、
なんか縛り込んでて、で、うん、久々に出してみたらハンバーガーが出てきたと。
お
そしたら割合そのままだったみたいな話、なんかはニュースで聞いたことがある。
そう
嘘か本当か知らないけど。うん、あとあの、丸々ドーナツ。
丸々ドーナツ、
まあ、ちょっと社名が入ってるやつなんですけど、有名な。
いっぱい、だいたい入るじゃん、そんなの。
いや、一番有名なやつですよ。
一番有名な？
うん。
ああ、うん、わかった。よくあるやつ、ま、
うん。そうそう、あ、丸々ドーナツは。
で、マックは言って、なんでこれは買うかんだ
よ。いや、あの、マックはね、うん、有名すぎる話だから。
そうか。
そうそうそう。うん、いや、そのドーナツ、なんかドーナツもね、うん、そういう感じらしいですよ。
あ、そうなんだ。
なんか2年とか、何年とか。ぶりになんか出てきたらそのままだったっていう。
ああ。
うん。まあ、砂糖がふんだんに入ってるからってもあるんでしょうけどね。
うん。ドーナツ好きだけどね。大好きだな、ドーナツは。
まあまあね。恐ろしい食い物ばっかですよ、ほんと世界は。
うん、まあね。
世界は毒で溢れてる。
何、いきなり提言みたいなの言ってるの、急に。
いやいや。もう僕もあの、なんか、なんつうのこう。危ないぐらいのあのナチュラリストになりそうですよ。
野木さん意外にそういうね方向に行ったね。
そうで割合にねあんまりこう、うん、暴飲暴食はしないとは言ってたけど、うん、あんまりこうヤバそうなものは食いたくなくなってるね。
だって高校生の時なんてもう毎日コーラ飲んでたでしょ。
そうコーラ飲んでねカップラーメン食ってましたよ。
ね体に悪いもん、むしろね俺より全然食ってたもんね。
そうそうそうそう。
うん、
まあね、やっぱりちょっといろいろ調子おかしくなってきましたからね、ここのところでね。うん、そうそうそう。
そうですね。
うん。これはまあみんな、そうでしょ。あるあるでしょ、この年頃は。
うん、そうですね、うん。うん。確かに。はい、ということで、そろそろ始めましょう。
はい、
はい、カエサルの休日です。この番組は私ガガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才の目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組となっております。
はい、
はい、メールが来ています。
お、素晴らしいですね。
いいですね、ご無沙汰しておりますルルです。あの沖縄に、うん、住んでいる方ですね、うん、不定期な配信を楽しませていただいています。思いがけず更新されているのに気づいた時がいい感じです。不定期だからね僕らね、うん、サイコロのテーマが尽きてきたとのお話なのでいくつか挙げてみます。もしすでにやったものが含まれていればご容赦ください。お気に入りの文具、
文房具、
うん、そう、文房具ですね、うん、次、ダニエルさんの使っている画材とこだわり、
うん、
次、これから封切りを楽しみにしている映画、失敗したなと思う買い物、そして、ですね、乃木さんが気が向いた時でいいので、実家が浄土真宗大谷派の檀家なので、うん、親鸞またはこれ何、蓮如、
蓮如、
如、
蓮如ごとし、
そうそうそうそう、
蓮如、
蓮如、蓮如の会を一休や日蓮の時のようにやれないでしょうか。また大谷派と本願寺派の違いや歴史をよく分かっていませんのでこっちの話題でも嬉しいです。いかがでしょうか。
あの東西分裂ね。
どうですかこれは。
いや、なんか時間があるっていうかちょっと空いた時にやってもいいですよ、うん
うん、まあちょっと下調べが若干必要かな。
まあなんかメモ取ったりとかぐらいはします、
ね、うん、そうですね。じゃあこれはまあ、そうですね、やりましょう。じゃあ今回は無理ですかね。
あ、いやもう、うん、あのあれですよ、あのサイフローゼっていう話なんで。
ああ、はい、いいですよ、
うん、まあでも親鸞とかだとねちょっと割とこう大スターっていうか有名なんで蓮如あたりとかいいかもしれないですね、
うん、ああそうですか。
一休さんとも、うん、あの時代近いとか知り合いだと言われてるんでね。
あ、そうなんだ。
そういう縁もあるんで、
うん、全く知りませんね。
あ、レニオ、
うん、
あ、まあね、まあ、あれですわ、一向一揆の、
うん、
とか聞いたことあるでしょ、
うん、
あの辺が始まるぐらいの人ですわ。
うーん、
まあ、ここでこのまま話しちゃうといかんので、
はい、
っていう感じで、うん、ありがとうございます。
才の目がほぼなかったからね。
そうそう、空っぽっていうか2つぐらいしかなかったろ。
あ、そうそうそう、うんね、ということで
なんか定期的に補充しないっていうのも不思議だよね。
そうね、
割合にね、
そう、いやでもねさすがにね今回は来なかったらまとめようと思ってたんだけどね、前の復活させたりとか。でも、ね、ありがたいことに、ね、送ってきていただいたので、
うん、
サイコロが相変わらずねもう6マスのはなくてですね、
もうなくしたか。
いや、なくしましたねこれ完全に、
うん、
振りたいと思います。
はい、
あ、じゃあ、1番が、嫌いな作家、嫉妬する作家、これ乃木さんバージョンで、
うん、あ、そうですか、う
ん、2番音楽、うん、3番お気に入りの文具、4番僕の、ダニエルさんの、使用課題とこだわり、5番封切りを楽しみにしている映画、6番失敗したなと思う買い物ということで、3番ですね、お気に入りの文具、うん、
早速のやつですか。
早速です。来ましたね。文房具ね、なんか最近よく特集とかしてるけどね、ラジオとかでも。
だ、ちょっとしたブームというかね。
うん。FM でも AM でもいろいろやってますよ。
ね。
ね。乃木さんどうですか。お気に入りの文房
具。これはね、結構困りましたね。僕はね、文具全く使わないんですよ。
全くですか。
全く使わないですよ。いや、まあ、本当そこらに転がってるボールペンで、まあ、打ち合わせとかでメモ取ったりとかするんだけど、うん、本当にそこいらにあるボールペンで、うん、そこいらのコンビニで売ってるちっちゃいノートで書くか、もしくはそのままなんだろう、ペンタブとかでメモ取っちゃうみたいな感じだから本当にないな。
実はですね、
うんうん、
僕もその程度なんですよ。
おっと マジですか。
文房具、
うん、そう、ね、むしろ僕特筆するぐらい本当に使わない方なんですよ文房。
ああ、使わないか。
うん、なんだろうな。
でもさ、ボールペンってほらなんかさ、ゲルインクのやつとさ、大まかに2種類あるんじゃない。
ああ、なんかあるみたいね。
あ、違う、うん、そのレベルかい。
うん、最近のボールペンがすごいというのはあのちょっと噂では聞きますけどね。
そうね、
めちゃめちゃ書き味がいいっていうのはさ、文具、うん、ね。例えばさ、うん、あれでもダニエルさん、あれか、なんかこうラフみたいなの書いたりしないの。
あ、うん、鉛筆で。
そうだよね、うん、鉛筆。あ、でも逆に鉛筆だったらなんかこれはってのあんの。
え、ない。なんか一番多く普及していると思われるユニを使ってるけど。
ユニの、あの、濃さは、濃さとか硬さは、
濃さは、俺がよく使うのは 3H から 4B までかな。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか使い分けあるのそれ。
え、使い分け？それはね、うん。
え？
濃さ違うからさ。
うん。
え、1枚書くのにそれを使うってことよ。うん、
全部。ああ、だから例えばこういうところは 3H、
まあ濃いからね、
そういうのは、
そのあの B 系の方が、だから、うん、もちろん濃いところや柔らかいところなど。うん、
そうそうか、極めて普通の使い方をしてるってこと
だな。使い方をしております。でもや、予備校とかでもね、なんかね、予備校とかであったのはとね、浪人生の人はステッドラを使っている人が多かったですね。ステッドラっていうね、メーカーがあるんですけど、ユニってこれ赤茶 みたいな色でしょ、でね、ステッドラって青いんだよね、確か。うん。
あ、そう
ね。ステッドラの方がちょい高いんだ。
うーん。
あ、そうそうそう。だからね、なんか、俺こだわってるぜみたいな人とかだよね、ステッドラだと。
それはなんかこう書き味がいいとか、なんかこう性能がいいんですかね。
いや、基本的にね、もう使ってなかったですね、ほぼ。わかんない、ね。
あ、じゃあわからない。
なんでもいいと思ってたからね、俺。
あ、でもとりあえずちょっと意識高い系の人たちは、ステッドラ、まあ、ステッドラ基本でしょ、みたいな。
あ、そうそうそうそう。
ああ、まあそういうのはあるけどね。うん、どんなものでも、
うん。
なるほどな。いや、もう、あれだよね、そこでもう、あの手がかりを失ったよね。今ちょっとね、うん、仕事場のね、うん、今仕事場で喋ってるんですけどね、うんうん、机を開けて見てるんですよね、うん、すごい特筆すべきものは何もないな。
マジかいな。
うん、大体書けねえしな。
あのボールペンで捨てるの難しいよね、なんか。
あのうちにあるボールペンの何割、半分以上は書けないからね。
いや、大体そうだもん、うちもそうだよ。
今ね、あの封を開けてないね、シャーペンの芯が出てきたんですよ。これ多分ね、6、7年経ってんじゃないかな。
いや、俺だってシャーペンの芯買ったの人生で1回だけだよ、俺。
本当に、うん、
人生で1回だけ。覚えてる。
そう、多分これね、お、ちょっとこう、多分あれかな、今の仕事が本格的にやるようになって、うん、やっぱこう打ち合わせなんか行ったりとかすると、こうね、しこしこメモ取らないといけないとか、しっかりちゃんとね、いろいろ記録取らなきゃいけないと思って買って、うん、そのまま封を開けてないんでしょうね。覚えがあるもん、こと。うん、確かこれか、会社あ、お客さんのとこ行くときに買ったんだよ。うん、で、それ以来、ずっとありますね。
うん、ペンの芯なんてさ、もらえるじゃん。
まあね。いや、多分なんかちょっといよろ、あれなんですかね、これ遺産出たんじゃないですかね。確かその時に、あの、文具一式買ったんだよ。新しいノートと。で、そのノートもね、まだ、残ってますからね。意外とね、そんな取らないんですよ、メモ。
うん、そうそうそう。
あの、後で資料とかデータ送っておきますので、うん、確認してくださいみたいなやり取りになっちゃうから。うん、だから今ほら、文具ブームだけど、多分逆に言うと趣味性が高まってるからブームなんじゃないかなっていう気がする
よ。あ、そうそうそう、そうだよね。そういうことだよね。
本当に必要、必須のものだったらそんなにブームとかになったりとかしないと思うんですよ。うん、だ、多くの人がやっぱ仕事とかでも使う率が減ってるからなのかなとか思ったりはしてますね。
野木さんね、筆箱って持ってる？筆箱。
持ってない
です。ペンケース最後に買ったの覚えてる？
え、いや、それ高校じゃないかな。
高校か。
僕はもう大学の頃はもちろんね、授業で文具使ってたけど、うん、大学の頃はもう、カバンとかに直接文具入れてましたからね。
そう、俺も直接ポケットとかだったな。
あ、そうそう、そんなレベルだよね。そうそうそう。うん、そうそう、あの、ポケットに入れて、あの、キャンパス内を移動してた、
ね。そうそうそう。うん、俺ね、筆箱最後に買ったのは中3の終わりだね。高校に入るにあたり、うん、それもね、ペンケースじゃなくてね、なんか百均みたいなところで買ったね、ペンの長さが入るクリアケースみたいなやつで。
はいはいはい、
で、内側から、なんかカートコバーンとか、メタリカとかの、こう写真を切って、うん、内側から貼れば、ほら、外側が見えるじゃん。クリアケース、透明だから。うん、それで、うん、こう、ロック好きですよ、アピールして、友達集めようと思った、あのバッグと同じ作戦みたいな。
ちょっと切な恥ずかしい
じゃないですか。すっごい恥ずかしい話。ちょっとずつ撮ってったもんね、やっぱ。
あの、こう、我に返ったというか。
一番恥ずかしいのはやっぱユニオンジャックを裏側に貼ったことか。
まあね。いやいやいや、まあいいと思いますよ、若い頃は。
それが最後のペンケースです、僕。
なるほどね。まあ、ちょっと文具で趣味性っていうか、あの、自己 PR っていうのはありましたよね、うん、高校ぐらいの時とかね。そうそうそう、
あのさ、小学校の時にさ、機能筆箱っていうのかな、なんかこう、
うん、
表紙がさ、なんか F1 の、
ああ、あれ、ありましたね。
さ、開けて、なんかボタンどっか押すとなんかさ、ペンがこうシャッタったりとかさ、うん、消しゴムの、
ハイテクだ、
消しゴムのあの、引き出しがパッて出てきたりとかさ、
とか、あとなんかこう、鉛筆が刺さってるやつがなんかこう、カクンと上に上がって固定できて、
そうそうそう、
カクッと。あの、スカットミサイルみたいな。
そうそうそうそう。
うん、
あれ持ってる人ちょっと憧れなかった、
うん、あれはでも僕はね幼稚園の頃ね、うん、ああいうタイプの筆箱が正式だったんですよ。
あ、そうなの？
は、あの、配布されてて、もちろんそのなんだろう、 F1 とかそういうキャラクターであるとか、うん、デザインがされてるわけじゃないんだけど、うん、そういう機能が結構ある筆箱が配布されてたからね、なんか、うん、それを持ってたんで特に欲しいと思わ
なかった。マジか、俺そんなんじゃなかったな。
うん、ちょっと意識高い幼稚園だったんでね。
え、 M 幼稚園？
うん、そうそうそう、 M 幼稚園。
え、マジで？あそこ吹き溜まりじゃないの？
いやいや、何、いや、だってあそこはほらもう割とバリッとしたもうさ、もうナチみたいなさ制服着てたじゃないですか。
いや、制服知らない
。いや、あの、いわゆるほら幼稚園の制服だとさ、うん、ちょっとスモックっぽいみたいなやつ、
うん、あ、俺スモックあった
でしょ。あの、僕らのところはもうバリッとちゃんとした制服だったんで、ですよ。
裸にされるとこだよね。
あ、そうそう、裸にされるとこです。
カンプマサするとこだよね。
そうです、そうです。あの、マラソン、あの、ランニングをしてから、カンプマサとみんなでやるっていう。
ああ。
うん。
いいとこですね。今、問題なんだろうな。
今、ちょっとできないかもな、それは。
うん。
うん、まあ、そこで、そういう文具類は、割と、あの、支給されてたわけですよ。
あ、そうなんだ。
幼稚園って支給はないでしょ。わからんなんだけど。
支給はね、支給されてねえな、多分。
うん、あのね、文具、あの、筆箱とちゃんと中に入れる鉛筆もなんか全部ね、同じ規格のものを支給されてましたよ。
ああ、そうなんだ。でも、うん、それは逆にいいかもね。
ああ、そうね、あの、うん、格差が生まれなかったりするからね。
そう
ね。あの、そう、文具格差ってありましたよね、小学校ぐらいになると。
ああ、あったあった。それそれ、友達がやっぱ持っててさ、
うん、
その。
まあ、さっきのような筆箱ね。
うん。未だに覚えてるもん、その友達のあの、フェラーリ F40 が、あしらわれてる。
超高いやつね。
そうそうそう。
あれは、でもいくらぐらいなんですかね。
あ、わかんねえ。いくらだったんだろうね。でも俺は買ってもらえなかったよ。
ああ。
うん。で、俺は堅くない鉛筆、使えって言われて鉛筆使ってたけど、3年生ぐらいからね、やっぱシャーペンに変えるやつとか出てきてね。
うん、そうね、だいたい小学校高学年ぐらいになってくると、
うん、
シャーペンじゃないと出せよっていう。
そうそう、俺シャーペンをね持ったの多分 5だよ、小5。
あ、そう、はっきり覚えてんだ。
うん、うん、そうそう、転校したかったからさ、
うん、ああ、
転校デビューだから。
なるほどね。よし、これで俺もやっとシャーペンを持てるぜって。
そうそうそう。もうなんか小3、4まで鉛筆で通しちゃってさ、もうちょっと変えづらいんだよね。
そうね、あいついきなりシャーペンだぜみたいな、
いきなりシャーペン買ったぜみたいなこと言われるんじゃないかなと思って、転校のタイミングで、あ、このタイミングだと思って、
あ、なるほど、考えた。そんな気使うことがあったって、うん、僕は結構あの、そのなんだろう、文具格差というか、文具いっぱい持ってる人結構知らじ、なんつうこう、冷めた目で見てたな。
うん、そう、
ね、すげえいっぱい持ってるやつとかがいて、
うん、うん、いた、
そんな使うんかねっていう、うん、高校の頃もなんかみんなパンパンに入れてたじゃん。
そう、
特に今女の子はいっぱい持ってたね、
なんかポーチみたいなやつとかにパンパンに
入ってる、ね、そう、うん、化粧ポーチかっていうような、
そう、うん、何そんな使うの、いまだに分かんねえよ。
50本ぐらい入ってたよね、あれ。分かんないけどさ、
コピック全色持ってんじゃねえかみたいなさ、パンパンなやつとかいたよね。
僕は普通にシャーペン1本と消しゴムしか持ってませんでしたからね、本当に。
そう、うん、それポケットに入れてね。
そう、あの移動教室の時はポケットに入れていくっていう、
ね、
うん、マジでテスト中とかにあのどっか飛んでっちゃったりとかしてね、ありますよ、うん、1本しかないのに。
そう
、うん、僕、まあね、僕もあのお絵描きとかはね、うん、好きでしたけどね、うん、あの鉛筆では描かなかったね。
あ、何で描いた？
シャーペンで描いてましたね。
あ、そうなんだ、
うん、あの鉛筆だとちょっとこうなんていうんだろう、緊張しちゃうとか構えちゃって、うん、ラフに描けないというか、
うん、
うん、で今逆にできないけどね、あのなんだろう、鉛筆で結構影とかも、あ、シャーペンで結構影とかも入れられたんで、ね、
まあやろうと思えば全然できるよ、シャーペンで、うん、
あの線じゃないやつ、
そう
今できないね、あれ。
あ、そう、うん、あ、それ太さじゃない、
太さかね、
太さと濃さとも関係してると思うけど、細くてさ硬いと無理だよね。
まあ柔らかめのやつでね、でちょっとこうなんて尖らしたような感じにして、
う
ん、削れてる断面を使ってみたいな感じだったかな、そうね、鉛筆では今でも絵描けないね、描けるけどなんかこうしっくりこないね。
ああ、そうなんだ、
うん、
俺は鉛筆で普通に描いてたけど ね、まあ、あのね、小3か4ぐらいの時にね、買ってもらった天野義高の画集で、うん、なんか後ろの方のインタビューで、なんか鉛筆で描くと消しゴムで逃げることができるから、うん、僕はなんかペンで描いていたみたいなこと書いてあってさ、
ああ、なるほどね、
よし、俺もペンだと思ってしばらくペン使ってたね。
あのね、消しゴムでちょっとこう、まあ、消したりとか、ちょっと、グラデーションっていうかね、うん、ぼかしたりできたりするからね。
そう、それでペンで描いた時とかあったけどね。
まあでも確かに、高校の頃のダニエルさんは、確かなんかペンでなんか描いてた気がするな。
なあ、そう、名残だと思いますよ。
なるほどね、まあ。ペンでは僕はさすがに、書こうとは思わないな。あのなんか漫画書こうとしたことないですか？
ある。G ペンとかでしょ。
そう、うん、ああいうの買ったりとかしたことある？
ある。
あ、マジで？
うん。
頓挫した？
頓挫した。
やっぱみんなあるよね、誰しも漫画書こうと思うこと。うん、
ある。
あの紙買ったことある？
え、紙って何？
漫画を書くための紙。
あ、それはないね。
あ、それないんだ。僕はそれ買って書こうと思ったことあるけどね。
あ、本当。
一瞬で飛んだだよね。
スクリーントーンとか売ってるじゃん。
あ、そう、スクリーントーンもね、買ったことあるよ。
ある？
うん、ある。それ
ないな。
超むずくてやめましたよ。
あれ切るんだよね。
切って貼って、まあ、擦ったりとか削ったりするんだ。
それはないけど、え、漫画書いてた？ちなみに。
いや、まあ15分ぐらい。
うん。
あ、漫画っていうのはそういう本式でやろうとかじゃなくて、あのノートの切り端とかにってこと？
いや、ちゃんと自分のなんか自分が作った創作漫画書いてた。
いや、それはだから15分ですよ。15分で頓挫しました。
あ、15分で頓挫した。あ、そう、うん、
あ、これクソめんどくせえこれと思って。
ああ
、あのネームというものを僕知らなかったんだよね、当時。
大体知らねえだろ。
うん、だからいきなりさ、なんか本域の絵を描こうとするわけだよ、一コマ目で。で無理だよねっていう。
でもなんかそれ失敗をなんか 2,3 回やると、こうしたらいいんじゃないかなみたいなので、だんだん分かってくるでしょ、書き方。
うーん、 いやもう僕は普通にめんどくさいなと思っちゃって。
あ、本当。
うん。
俺は書いてたよ。
本当。
うん。3本ぐらい書いたかな。でも完全にね、あのロックマンのパクったようなやつ。
ああ、はいはいはい。
敵倒してスキルが上がっていくやつみたいなものとか。
ああ。
で、あのやっぱ絵描きたいんだけど、その他のところシーンってめんどくせえからさ、あのなんか、うん、戦ってるシーンはいいんだけどさ、うん、その他がめんどくせえから、その他は顔に手足つけただけで、肝心なシーンだけちゃんとフルで描くみたいなの。
平場は嫌だってこと。
そうそう、平場は嫌だって。
典型的な子供だよね、それ。
携帯人に書いてる。でもそれね、ノート3冊分ぐらいは書いたかな、俺。
なるほど。結構な分量だよ、それ。
あ、そうでしょ、うん、あれ、取っときゃよかったなと思うけどね。
ああ、そうだよ。今読んだら超面白いかもしんない。
いや、もう結構覚えてるけどね。結構、うん、きついわ。
まあね、僕どっちかっていうとあれですよね、こうデザイン、なんだろう、アイテムのデザインみたいなことやってましたね、よく。
あ、それの方がでも俺重いよ、
うん、やっぱこうクラスでロープ RPG が流行っててさ、うん、みんなこうなんか自前の RPG みたいなものをこう無双して楽しんでいたわけだよ、
うん、
そうするとこうアイテムとか武器が必要で、
うん、
それを書くという業務をしてましたね、僕は。
それ、ね、結構ね前に話したと思うよ。
あ、そうだっけか、
うん、やったやった。それもあの、うん、スケッチブック大きいの買ってもらって何冊も書きましたよ、
うん、
武器は。
まあね、やりますよね、
うん、
でまあ話を戻すと、僕が文具を使っていた、最も使っていた時代はその頃で終わりですよ。
いや、まあ、使っていた時代正確に言うとないね、もうね。
まあね、だって高校行ってもあんまりね、僕ノート取らなかったし。
まあもうノートが、高校はなかったね。
え、なかった。
うん、ノート持ってないよ、高校の時。これ
じゃあ何をしてたの。
ルーズリーフで全部。
ああ、はいはいはいはい、うん、あ、まあそれもね、あったけど
1個に全部まとめてた。
そうそう。でまあ僕もルーズリーフもたまに使ってたけど、
うん、
あのね、だ使い切ったことないですよ、ノート。
あ、そう、ノートはあるな、俺。
あのね、で捨てないんだよ、あのまだ残ってるからって思って、
うんうんうん、
でそういうのがゴロゴロ出てきたことがあって、
うん、
あのもう本当ね、30になるかならないかぐらいの時に掃除してて、うん、そして普通に高校の頃、高1から高3までのノート普通に出てきましたからね。
宝物じゃん。
うん、で半分以上残ってましたね、どれも。あ、
すごいやり残し感があるな。
で今も使ってますよ、たまに。
今何に使うんだ
よ。いや、仕事のちょっとラフ書いたりとか、
うん、
コンテっぽいの書いたりとか、あるいはまあ普通に打ち合わせの時のメモ、
うん、
取るのに使ってんだけど、何枚かめくると、あのなんか因数分解的なものが書いてあったりさ。とか英語とか。あ、しかもね、じゃ教科によっても分けなかったの、ノート。
ああ、うん、
あの、うん、僕はあの普通に英語でも、うん、あの数学でも国語でも何でも同じノートで書いてて、
うんうん
うん、でそれが残っている何ページか後に多少インターバルを空けといて仕事のメモがあるっていう、うんうん、なかなか感慨深い一冊になってますよ。
いいね。
まるで人生の奇跡っていう。一冊で収まるっていう。いや、そうそう、そんな感じなんでね、本当にもう僕僕は文具に対しての愛のなさといったら、もうこの町一番ですから。
この町一番の愛のなさ。
うん、そうなんですよ。でもあれだよね、ダニエルさんはこうね、どっちかって言ったらやっぱ、まあ、もちろん画材とかってなっちゃうけどさ、家、うん、ね、親父さんも割と地形の仕事じゃないですか。
うんうんうん。
文具なんか豊かにありそうだけど、環境的には。
あのね、めっちゃあったし、やっぱり、うん、あのね、設計の仕事をしてたんだけど、
うん、
なんつうんだろうね、あのシャーペンじゃないんだけど、ああいうホルダーにぶっとい鉛筆みたいな芯が入ってるやつ、わ、うん、かるかな、うん、
ああ、見たことある、
うん、
あ、製図用のやつみたいな。
そうそうそう、うん、あれがいっぱいあって、なんかコンパスとかもね、形がね、全然いろんな形のコンパスがあったし、あとね、うん、なんかアタッシュケースいっぱいにね、いろんな形の定規とか入ってましたね。
あ、はいはいはい、は
い、いろんな曲線の定規とか、
うん、
そういうアイテムがいっぱいあったね。
なんかそういうのがちっちゃい頃から周りにあったらハマりそうな気っすけどね。
いやあれはもう近づいちゃいけないとこだから子供が。
ああそっか、逆に親の仕事の道具だっていうことでちょっとこう、
そうそう、
うん、うっかり触ろうものならっていうことか、
うんうん、
ああ逆にね、
うん、だからあそこは未だに覚えてる。あの仕事場入って突き当たりまでは行けるんだけど、
うん、
部屋入ってその左側にね、あの親父の仕事するとこがあってドラフターとかあって、うん、そこはね、近づけなかった。
ああ、うん、ちょっとこう聖域中か。
そうそうそう、
まあ親父の仕事場っていう、
うん、当時珍しかったファックスとかね。
ああ
家に複合機あったからね、うちにね。
ああまあそうだろうな、
うん、
自衛だとね、
うん、
うん、いやね、まだちょっと画材寄りの話になっちゃうけど、でもこう、うん、なんだかんだで絵を描くで、下絵を描くわけでキャンバスとかで。
え、下絵？
下絵っていうか、あの僕はあんまり描き方よく知らないんだけど、
うん、
あのまあ、例えばラフ、さっきの話だと、まあ、ラフとかステッチみたいなものはさ、
うん、
まあ、鉛筆使うけど、
うん、
実際本液で描くときってどうすんの最初。
最近俺、最近直に行くよ俺。
いきなりもう ペインティングしちゃうわけだ。
うん、そう。
ああ、さすがですね。
最近は行きますね、そのまま。前はちゃんと、その同じ大きさで鉛筆で描いて、それを転写してキャンバスに。
あ
やってたけど、まあ書く内容も変わったってのはあるけど、
うん、うん、またそれはね、
うん、いっちゃいますねそのまま。
なるほどね、
うん、
それこそいきなり漫画書いちゃうみたいな感じだ。
そうそう、あのやっぱね、下絵鉛筆で書いた状態のものとやっぱ絵の具のせた状態のものって全然違うんですよ。
うん、
あの鉛筆の時は成立してた絵でも絵の具を乗せると成立しなくなる場合が多いんで、
ね、うん、ありますね、うん、あのそれはもうあの子供の頃のお絵描きのレベルでもそれは感じてたよ、
うん、
あの鉛筆で描いた下書きの方がかっこよかったりするんですよ、ね、
あ、そうそうそうそう、
うん、
でそのさ下絵を完全に決めちゃった後だとねアドリブが難しくなってくるんだよね、うん、
まあ、制約されてくるよね。
制約されちゃってうん、ずっとその縛られっぱなしになっちゃうね。ちょっと難しいんだよ。
なるほど、
うん、
ちょっとコード進行を決めるぐらいがちょうどいいみたいな感じ
ですね。そうそうそうそう、
うん、なるほどな、うん、でもまあそこに行くまでの間に例えばさまざまな種類の、まあ、鉛筆にしろなんかペンにしろ試したとかそういう期間ってないの？なんかこう手法を開拓していくみたいな流れの中で。
はい、いっぱいあるいっぱいある。そんなの
例えばロットリングを使ってみようとかさ、
うんうん、
コピックだけでやってみようかとか、
うん、いろいろあるよ。いろんな画材は試しましたけどね。
あ、
それこそ僕版画やってたからさ。
あそっか、
うん、版画でいろんな技法を試したりしましたよ、
うん、
でもね本当ね、あの作品しっかりした作品を作ろうとすると最終的にやっぱねあの古典的なものになっていくし、あんまり下手なことやるとね作品壊れちゃうんだよね。経年劣化が激しい
うん、物理的にとか。
あ、そうそう、物理的に割れちゃったりとかね、
はいはい、ああなるほどね、うん、あんまりこう斬新なことはできねえんだ。
あ、そうそうそうそう、割とねやられ尽くされてることを。
ああそっか、その中で残ってた技法ってことはまあ安定的にものが作れるっていうやり方なわけね。
だからね毎回派手に亀裂入っちゃったことあって、
あ
いろいろ原因究明してたらちょっとね間違えたなっていうところがあって。
なるほどね、
うん、なので結局今はまあ油絵オーソドックスなの、うん、あでもまあスプレーとか使うか、うん、
うん、
でもいろいろ、うん、
ない
ない
ない、いや、いずれにせよこう我々はもう全く文具を使わない世界に生きているってことですよね。
そうですね、文具。
そうなんだな、まあ、僕例えば仕事だと、
うん、
まあ、ペンタブと液タブ使うんですよ。あ、液タブってあの液晶に直接ペンを、
はいはいはい、
あ、マウス代わりにするみたいなやつなんだけど、うん、それが一番触ってるペン類なわけですよ。
あれやってみたけど俺液タブ無理だね。
あ、まあちょっといわゆる手書きのものと、
うん、
まあ、そっくりそのまま手書きのように書けるというものではちょっとないからね。
なあ、
うん、まあ、ある種これはこれっていう、
うん、そうそうそう、うん、
でも昔に比べたらだいぶなんか書きやすくなったかなって気はしますけどね、うんうん、
もうね俺デザイン系のはベージュ曲線でやった方がはるかに俺やりやすいもんな。
ああ、まあまあそれはそうよ、うん、あのデザイン的なものはそっちの方が割とちゃんとした線引けるからね、
うん、
でも
結構キャラクターとか描くときもそっちの方がいい俺全然。
ああなるほど、キャラクターにしてもさ、ちょっとこうカリカチュアっていうか、あのすごくデフォルメされたいかにもキャラクターっぽいものか、ちょっと割とちょいリアルめなのかとかにもよるだろうけどね。
でも結構色とか入れてたりしても全然大丈夫だよ。
あ確かに僕の知り合いでも完全にベジェだけで、あのいわゆるアニメっぽいキャラクターのイラスト描く人はいたね。普通下絵かなんかをさトレースするってことはあるんだけど、いきなり描く人もいたね。ベジェってそうで、これはあれだな、パソコンとかでお絵描きをする人じゃないとわからん。パソコンのその画像をいじるソフトで線を引くときに使う、なんでしょうね、機能というか、アルゴリズムというのか、全く口頭で説明できない動きするわけだね。
そうだね。ちょっと無理だな。
あれ、いろんなね、一人で、ちょっと、ちょっと、コツ教えてよ、みたいなふうに言われたりするんだよ。使い方とか、例えば、フォトショーのベジェとか、あれを口で全く説明ができないんですよね。
いや、できない、できない。
とりあえず触ってみてっていうしかないんだよね。
やりながらじゃないと無理だね。
そうそうそうそう。いや、まあ、そうね、だからそんな感じで、ですよね、そういうものが現れちゃってるからさ、僕らの世代から。
そうですね、僕らの世代。
だからそういう文具類をね、触らないですよね。
でも、あれだね、さっきの話じゃないけど、小学校の時に使ってた、そういういろんなの思い出したね、友達が使ってた筆箱とか。シャーペンとか。なんか思い出のペンとかないですか？
思い出のペン？
もらったもんとかさ。
もらったペン、日本銀行に見学に行った人からもらった日本銀行のボールペンあるよ。
いや、ちょっとなんか俺の思った違うところに出る。
いや、あのね、今僕の手の中にあるんですよ。
ああ、そう
なの。ボディの中に、バラバラにちぎったお札が入ってるの。
ああ、バラバラにちぎったお札が入ってるの。
多分だからもういらなくなって裁断。
本物？
しかも復元できないように裁断されたお札の切れ端が、この透明なケースの中に詰まってるボールペン。
あ、それめっちゃかっこいいじゃん。
いや、超かっこよくないよ。ゴミが詰まってるみたいな。で、蓋のところに日本銀行って書いてありますね。
ああ、そう。
そうそうそう。これでこの間確定申告の日付書いておきましたからね。まあ、そんな感じです。もらったものっつったら。
ペンとかあるもん。
あ、確かにもらい物ではあるよね、ペンは。
そうそうそう。なんか、俺、中学上がるときに両親にそんな高いもんじゃないけど、もらったシャーペンとボールペンがね、まあ、高そうに見えたんですよね、当時。それがやっぱ嬉しくて、シャーペン1本ボールペン1本大事に使ってたんだけどね。友達の川戸君が分解しやがったのに俺は未だに恨んでるよ。
思い出なしな。すごいいい話だなと思ったけど、結局オタクの地元のこのね、すさみ具合というか、聞かされたっていう。
恨み節。
それは普通にちょっとあれでしょ、引くでしょ。
いや、引く。なんかね、分解が趣味だったんだよね、そういうやついない？
いや、いるけどさ、いや普通に、いや、これちょっと勘弁してくんねえかなっていう。
いや、なんか勝手にやって、なんか、もうふざけんなみたいなのを言ったんだけど、なんかすごい悪びれもせず、えへへみたいな感じで。いやと思ったけど、ね、
だって多分見た目も普通にそこいらのコンビニで売ってるようなやつとはちょっと違うでしょ。
違う、
それ分解するっていうのはそれはね、アホですよ。
ね、そうだよね、
これ大事なやつなんやろなって普通思う、
ね、
けどね、まあまあオタクの地元はおかしい人いっぱいいたからね。なるほどね。いや、そういういいもの思い出、あ、でも、まあ、ないな、そういうなんかなんていうのこれ、洒落た人いなかったからね。
洒落た人いなかった？あ、ペンをくれるような洒落た人。
ペンをくれるみたいな。あるじゃん、あのさ、なんかこう成人のお祝いに万年筆あげるみたいな、そういう文化。
ああ、はいはい、ありますね。
ああいうの憧れちゃいますけどね。使わねえけど。
万年筆とかね、やっぱちょっと欲しいなと思って、見に行ったことあるけどね。高え。
ああ、高いよ、ちゃんとしたやつは。で、あれ、ちゃんとしたやつじゃないとやっぱりダメみたいだしね。
親父持ってたね。
ああ。
いや、高そうなのとか、あったわ、親父に。パパ、あれ、どこ行ったんだろうな。羽とかついてるのあったよ、なんか。 真似してないけど、
そんななんか17世紀18世紀みたいな、
あのインクの瓶もあったってことは多分そうだよね。
ああ、まあでもほら、あでも G ペンっていうか、あのそういうものもね、
あそうか、使うから
、うん、
あの羽何だったんだろうな。
いやあれはだから羽が描くのに適してたから羽を使ってたっていうだけで、
あ違う違う違う、親父のやつ、
あそれはデザインなんじゃないの、
デザインなのかな、
うん、
近づけなかったからな、1メ2メートル以上近づいてないな、あのペンには。
そうなんだ、聞いてみりゃいいじゃん。
ちょっと聞いてみようかな。
うん、いやーねー、万年筆はでもちょっとなんかあれだよね、持っておきたいかもね、
大人のたしなみですね。
なんかそんな感じですね。まあ、時計すら持ってない僕が言うのもなんですけどね。
時計持ってないって俺はまあ仕事上無理だからな、時計持ってないと。
ああまあそうだろうね、
うん、
僕はだから時計とかそういう文具類とか、
うん、
なんつうんでしょうね、 ちゃんとした人が持ってるであろうアイテムってことごとく持ってないんですよね。
そうね、
僕人生で時計買ったことないですもん。
やばいねそれ、
うん、
すごいね、それはあれだわ、成人男性としておかしいわ。
おかしいですよね。
おかしい、おかしいですねそれは。
まあ、一応こうちょっと言い訳をするんであれば、まあ、僕らが社会人になる頃にはすでに携帯あったじゃないですか、
うん、
もうあれでよかったんですよ、
うん
うん、だしあと、ね、世界は必ずどこかに時計があるんで、
うん、でもさ、あの前ってさ、うん、よく隣の人とかに聞いたりしなかった、今何時ですかみたいな。
あ、それはあった、その
文化、あの文化消えましたね、
消えましたね、うん、今やったらちょっとなんか、え何この人ってなっちゃう、ね、
なっちゃう、
うん、あでもね、いらないじゃないですか、それもやろうと思えばできるし、
うん
うん、そこいらにあるし、
うん、
っていう、だから要はステータスアイテムみたいなものは一切持ってなかったんでしょうね。
そうですな、確かに思い当たりませんな。野木さんあれだもんね、財布も持ってない時あったもんな。
そうね、
うん、
財布、あの、うん、ポケットに突っ込むみたいなのがありましたね。今はさすがに持ってますけどね。
あ、よかったよかった。
そうね、なんだろうね、ちょっと天の尺もあったかもね。
財布に関してはね、うん、なんかそういうのあるね。
財布も時計もそうだし、うん、そのペ文具類もそうだし、まあ、さっきの話だけじゃないけど、うん、あのみんながたくさん文具持ってる中でもうシャーペンと消しゴムだけを一本、シャーペン1本と消しゴム1つだけ持っているということに若干のこう陶酔はあったかもしれないね。
あった、
あ、まあ、当時はそういうふうに意識してないけど、
うん、
どうなんだろうなっていう。
まあでもその今思い返すと、
うん、
そういうやつってそういうのありそうだね。
こういう、あるんじゃない、
自己陶酔ね、
自己陶酔、うん、まあただ本当に必要ないとは思ってたんだけど。
そうなんだよね、
ただほら同調圧力ってあるじゃん、
うんうん、
ちょっと持ってないと、はいはいはい、恥ずかしいんじゃないかっていうのを回避できてたってことは、うん、そこは陶酔がないと多分回避できないんですよ。
そうか、
うん、いや俺あえてっていうのがあればこそ、うん、それができたんじゃないかなと後になって分析しますけどね。うん、まあとは言いながら今でも持ってないんですけどね、そういうものをね。
うん、時計はやっぱ買うべきじゃないですか。
そうなんですか、使う機会ないですよマジで。
ああ、うん、なんとなくもう俺左手に時計してないとあれだもんね、
落ち着かない
っていうか、
うん、あとほらそういう実用的な部分というか理由だけじゃなくて、ちょっとまあ社会的な信用のために持つべきだよっていう人いるじゃん、
うんうん、はいはいはい、それちょっとわかるけどね、
うん、ほら例えばさ足元ちょっといいものを履いて、
はいはい、
ちゃんと時計しなさいとかいう理屈あるじゃないですか、うん、
ありますね、
わかるんだけど、もうそれを言われた瞬間あいらんってなっちゃうんですよ。やっぱ
男は靴時計みたいなね。
そうそうそうそう、そこら辺はもう僕本当失格ですから。
靴最近の今何入ったっけ。
え、僕バンズですよ。バンズをあの履き潰して、
うん、
1年にまあ大体なんか必ず買うみたいな感じですよ。
あ、
うん、僕あのバンズで山あの城行っちゃうんで。
うん、ダメなんですよ、ね、クラークスみたいなの履いてた時なかったっけ。
だそういうのもあるけどね、本当にちゃんと歩く時とかは、うん、ちゃんとしたやつ履くんだけど、まあ、もう普段はそんな感じで、うん、だからほら女性からもね、あこいつ 足元見たとき、あ、こいつねえわって多分思われてんだろうなと。時計もしてねえわ。
実際そこで判断する人もいないと思うけどね、そんなに。
そうかい？いや、いる、なんかほら、世のね、ちょっとこう、意識高い人たちはパッと相手の足を見て、もう、すべての品定めをすると言うじゃないですか。
そういう人とはもう関わらなくていいよ、そういうこと。
あ、さすがですね、うん。かっこいいですね。
切っちゃう、切っちゃう。
まあ、そうですけどね。
うん。
うん、そうね、僕、ただちょっと文具はその意識あるんですよ、やっぱ。
ああ、文具もね。
うん、もちろん、そのほら、純粋に好きって人いるじゃん。
うん、いるいるいる。
うん、そういう人たちの気持ちは全然わかるし、
うん、
ガジェットとしてこう愛好できるっていうのもわかるんだけど、うん、僕はあんまそれがなくて、
うん。
うん、羨ましいなと思うんだよ、逆に。
うんうんうん。
なんかこう、いろんなものをさ、今、いろんな種類出てて、お店もあってさ、
うん、
うん。なんかそれだけで楽しいんだろうなっていう憧れはあるんですけどね。
そういう店見るの好きだけどね、ちょっといい文房具とかさ、革のペンケースとか売ってる店とか見るのは好きだね。
あ、まあ、確かにあの文具売り場はちょっとだけテンション上がるね、
うん
うん、持ってない僕が上がるんだから、好きな人からしたらたまんないんでしょそれ。
ねえ、
てか文具の定義ってどこまで
やっぱ筆記に関することじゃないか。
そうだよね。
うん、
うん、カッターとかは？
カッター文房具だな。
うん。でも紙に関わるってこと？
紙に関わるね。
ああ。なるほどな。まあ今なんでカッターって言ったかって言ったら、カッターが目の前にあったからっていうだけなんですけどね。あ、消しゴム発見。あ、使ってねえわ。あ、使ってねえのが2つ出てきた。ひどい。
俺カッター200本ぐらい持ってるけどね。
なんで？おっかないでしょ、
うん、そう。安い方は200本ぐらいの人に持たざるを得なくて。
あ、それは仕事的なやつ。
ああ、そうですね。
ああ、はいはい、わかりました。うん。でも200本持ってんのって、なかなかあれですよね。怪しまれますよね。
結構グッとくるよね。
え、それだってさ、持ち運んだりするでしょ。
そうだよ。
そこで職質されたらもうね、ただじゃ返してもらえないですよね。
ちゃんとした箱に入ってますから。
あ、道具館。
あ、そうそう、道具館。
オフィシャルな道具館がね。
そうそうそう。
それで身分を明かせば
って。うん、そうそうそう。
なるほどね。いや、わかんないけどね、それだけでも。うん、あれは持ってました、小型だわ。
あ、それがあったよ。それめっちゃ使ってたよ。
オタクなんかは使ってたでしょ、学生の頃なんか。
あ、今俺が想像したのはあれだ。うん、あの、なんだっけ。田の心じゃなくて、ほら。たくまの神、たくまの神じゃなくて、なんだっけ、ほら、小学生の時もらわなかった？あのシャキって出すナイフ。
ああ、
何でしたっけ？
何の神だっけ？何の神だっけ？
肥後の神。
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 あれなんで肥後の神なんだ？肥後の神っていうあれなのかな？こう東証がつく、もともと作ったとかそんな話なのかな？
なんか場所なのかな？地名かな？
あ、いや、あれ、図領名だと思いますよ。うん、
あ、ほんと。
うん、刀の名で、なんとかの神っていうのがありますよ。たぶん、それなのかね、じゃあ。
俺、やっぱ、小学生上がるときぐらいかな、肥後の神渡されて、
うん、
あの、木とか武器とか自分で作ってね、みたいな感じだったな、親父に。
サバイバルですね。
うん。俺、やっぱ武器だったからさ、
うん、
よく、あの、木へ、追ってきてあれしてたんだけど、武器作ってたんだけど、
あ、これなんか昔言ってましたね、
うん、これで削れよみたいな感じで渡された
ね。うん、工作のね。
そうそうそう、工作いっぱいしたね、それで。
お、
まあ、もちろん鉛筆も削ったし、
あれも文具ですよね。
あれ文具ですよね。あれ一本万本持ってたな、小学校の時な。
うん、ちなみにね、
うん、
肥後の神っていうのはね、登録商標らしいですよ、う
ん、あ、そうなんだ。
うん、今ちょっとねググってみたんだけ
ど、おお、
うん、そこは書いてないな。まあまあまあ。
肥後の神欲しいわ。
あれはでも、あれだね、なんか今パッと見たらさ、
うん、
いわゆるあのなんか僕のイメージしてるやつってさ、
うん、
あのなんかこう担当がちっちゃくなった、腰刀がちっちゃくなったようなあの木のさ、束のやつなんだけど、
う
ん、今こうググって見たら普通のナイフだね。
どれどれ、ちょっと見てみよう。いや、これだよ。
あ、そうか、こっちが肥後の神っていうのか。
そう。
あ、僕は勘違いしてたわ。あのなんかいわゆる本当にちょっとあのミニチュア版のドスみたいなやつ、うん、あれはなんて言うんだ、あれ。
あれもあったな、そういえば。
うん、
わかるわかる。
あ、これが日頃紙か。
これ、あの、かじゃって出るやつ、折りたたみの。
あ、折りたたみか。あの、僕が想像してたの折りたたみじゃないわ。
うん。でもわかるわかる。それもわかる。
普通の小刀か。
うん、なんか、それもあったよ、でも。
あったよね。
さやみたいなのついてるやつじゃない、それ、ちゃんと。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
うん、
あれなんつんだろうな。あ、あれもあったわ、あれもあったわ。
うん。小刀。
したら小刀出てくるだろう。
あ、いや、小刀だ。うん。小刀って書いてあるね。切り出し小刀。
ああ、切り出し小刀ね。あ、そうそう、切り出し小刀、切り出し小刀、これこれは あったね、これも。
あ、これが、これが普通の小刀で、うん、さっきのやつがなんか逆なイメージしない？
いや、俺はもう全然。
本当、まあそれは知ってたからなんだ
けど、ね、うん、
でもなんか肥後の神なんて言われたらさ。
あ、そっかそっか。
うん。
そうね、なんとかの神ってね、刀のことだもんな。
そうそう。あの、まあ和風だからさ。
うん、確かに、
うん、なるほどね。こういうものもね、もう使わないですもんね。
うん、でもこれないとね、森で生きていけないからな。
いや、もう森で生きないですよね。
いや、いつ森で生きることになるか分かんないから
ね。まあそれはね、何が、何が起きるか分かんないんですけど、ね、
原野に放たれるかもしれないからさ。
いや、パソコンないとな。
パソコンで火起こせねえ。
火起こせないでしょ。
うん、
ちょ、森の中でもやっぱアドビがないとや、ね、食っていけないんですよ。いや、そんな感じですかね。うん、ちょっと道具類は本当に持ってないということですわ。
じゃあそうね、
うん、
うん、
でもまあちょっとなんかいい文具買ってみようかなと思いますよ。
絶対買わないだろ。
絶対買わないね、うん、
まとめ、そうやってまとめようとするのやめなさい。
大嘘だからね。まあ、ちょっとデジタルキッズなんでね、僕ね。
そうですね、デジタルキッズでしたね。
デジタルキッズなんでね、
うんうん、僕はアナログキッズですけどね。
まあそうっすよ、うん、ね、なので本当は今日はちょっとダニエルさんからこういろんな引き出しをね当てるべきだったんですけどね。
ちょっと原始的すぎたね、肥後の神という。
そうね、うん、
一番大事なのはやっぱ文房具でしょ、肥後の神は。
そうかね。
これがあれば何でもできる。まあ、これがあれば、
まあ、字も書けるしな。
書ける書ける、
うん、
掘るっていう、ね、
もう相手には敵しか伝わんないけどね。あれで書かれた字は。
うん、そうね、
うん、
ということで文房具は申し訳ない。ルルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ということで。いやいや、春ですけれどもね、あ、僕引っ越します。例えば、
あ、いつ頃引っ越すんですか。
あ、月末ですね。今これから片付けていこうっていうところですよ。
なるほど、いいね。
いや、
ちょっと広くなるんですか。
家はちょっと広くなるけど、作業場がちょっと小さくなるかな。
あ、ていうかあれだもんな、あれだ、お子が2人いますもんね。
いや、ほんと、もう全然できない、片付けとか。
まあそんな余裕はね。
うん、それに、作業場の引っ越しが大変だな。
まあそうね、うん、いろんなもんあるもんな。
そうそうそう。
いや、僕も引っ越しとかってなったら、ちょっとこの仕事道具は本当にめんどくさいね。
めんどくさいよね、うん、かつギリギリまで残しておかなきゃいけないもんじゃん。
そうそうそうそう、あの、うん、さっと移動させないといけないからね、
うん、そうそう、うん、いや、人生で何度目の引っ越しだろう。4度目ぐらいかな、少ない方だと思うけど。
ほんと、うん、
あ、こんなもんか、みんな、うん、
またなんかアトリエ借りたらいいじゃないですか。
いや、余裕があったらそうしたいし、まあ、子供大きくなっていったらね、子供部屋にやっぱ明け渡さなきゃいけないかなとは思ってるんで。
そうだよ、もうね、ご息女ですから、年頃になったらもう大変なことですよ。
そうですよね、うん、何やってんのみたいな感じだよね。家で何やってんの、うちの父ちゃんはみたいな。
邪魔って。
その人もなるんだけどね、きっと、
うん、
いやー、で、うちの長女がもう腰と同じタイミングでね、この4月から入園だからさ、
まあ、
そうそうそう、彼女にとっちゃ、いろいろね、環境が変わって、
そうだ、社会の荒波に踊り出るわけですね、
うん、そうそう、
最初の社会か、
うん、うん、そうそう、最初の社会です、俺もね、確か入園の年、引っ越しだったね、
あ、そう、
うん、自分も思い出してみると、
お宅、どこにいたの、もともと、どこに行ったよ、まあ、正確なところ言わなくてもいいけどさ、
俺の実家がある駅あるでしょ、
うん。
その隣の駅だよ。駅で言えば。
どっち隣？
野木さんと反対方向。
ああ、なんだなんだ。こっちじゃなかったのか。
そっちじゃない。そっちはもうだってもう、荒くれないとじゃないですか。
いやいや、あ、そう。ちなみに、あの、僕とダニエルさんの実家の最寄り駅っていうのは、二駅離れてたんですよ。
二駅隣だよ。一駅。
あ、そう。隣の駅だったんですよ。
う
ん、
そうそうそう。う
ん、まあ、別にでも高校の頃からですけどね、知り合うのはね、
学区が違ったんでね、
学区が違った、あの悪い評判だけお互いが聞いてたっていうだけ、
そうそうそう
あそこの中学校はなんかやべえらしいぞ、
俺もその同じの聞いた、あっちやべえらしいぞみたいな、
うん、まあ、そういう感じだったんで、うん、なるほど、 あっちだ S 駅だったんですね、
そうそうそうそう、
へえ、あ、そう、
間ぐらいだけどね、
ああ、はいはいはい、
そこから引っ越して、うん、でもう一回引っ越して、
うん、
今の実家、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
ちなみに僕があのこの世に生誕した病院はお宅の駅ですよ、
え、何病院、
いや名前覚えてないんだけど、うん、確からしいです、うん、
下手したら同じじゃね、
え、マジで、うん、この後に及んで真実、
え、大きかったかな、その病院、
いや、わかんないけど、でもあの最寄り駅で産院なんてそうそうないよね、
産院とか、ま
あ、婦人科がある病院なんて、
うん、
同じかもね、もしかしたら、
だってあれで、俺の同級生大体俺と同じ産婦人科で生まれてるよ、
あ、そこが一番の一大産地、
そうそうそう、一大産地、
あ、じゃあそうかもしれないね、
もしかしたらそうだよ、でも本当に、
本当に、
うん、
ここへ来て、ね、そういう事実が、もうかれこれどんぐらいの付き合いなのかってところですよ。
もしかしたらそうよ、でも本当、
ああ、そうだよね、だってね、お宅の同級生、僕幼稚園とかね、いっぱい知り合いいますからね、
いっぱいいるでしょ、うん、
うん、そうなんだ、まあちょっと機会があったら、うん、聞いてみるよ、
ちょっと聞いてみて、うん、
うん、まあそんな感じでこう思わぬ可能性が
ね、出てきました、もう引っ越し、まあそんな遠く引っ越すわけじゃないけどね、
あ、まあ同じ沿線か、一応、
うん、そうそうそうそ
う、うん、まあまあまあいいんじゃないですか
ね、だんだん都会に近づいていってるね
まあまあそうか、まあそうね、距離的にはそう、
距離的にはそうですよ、
うん、いやでもなんかね、でもなんかちょっとこう垢抜けない街ですよ、そこは
いやいや、あそこ、あそこはほら、
でもアクセスはいいけどね、
まあそうですね、
うん、
なかなか地価は高いですからね、
あ、そう、あ、そうだね、
そうそうそう、
羨ましい子って、
うん、野木さんもしかして引っ越してない、
僕引っ越してないです、あるある、
ある、
うん、
あ、そうなんだ、
あの家建て直した時に引っ越したことありますよ、
ああ
、ね、あ、戻ってきたけどね、
うんうんうん、はいはい、アパートとかに1回、
ま、団地かな、
うん、え、そうなんだ、
あと、まあ、学生から社会人にかけては、まあ、僕はあの東京の方住んでましたけどね、2人暮らししてましたね、
転がり込んだだけでしょ、それ、
そうそうそう、ちゃんとした引っ越しじゃないわけ、
うん、
そ
う、
あのだからなんつ、ちょっとずつ必要なものをこう、うん、持ってって持ってって、だんだんこう、うん、あのパラサイドするっていう、
あれでしょ、正式にあの住民票移したりとかというわけ
では全然してないし、一気にこう例えば家財道具を持ってったとかじゃないから、うん、まあ、引っ越しのうちには入らないですね、
そうですね
うん、こんな感じです、あ
の公的な手続きの面倒くさといったら気が重いですが、
まあ頑張ってください、
はい、頑張りますということで、じゃあそんな感じでこのようにですね、さいの目に入れてほしいテーマやご意見ご感想などは、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします、
お願いします、
はい、ということで、というわけで、また次回。
はいはい。
はい。
僕はブンブンに対しての愛のなさといったらもうこの街一番ですから。